101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。1回か2回か前だったと思いますが、西宮の道の歴史をお話しさせていただいて、その時は確か今でいう171号線、旧西国街道について、それが西宮の双葉筋とつながるという話を、ずいぶん歴史を含めながらお話しいただきました、西宮市役所の歴史資料チームの住田さんにお話を聞いたんですけれど、あの話がね、とってもこの話題を読んだといいますか、古くからの僕の友達で、双葉筋でお米屋さんをしてらっしゃったところの息子さん、今はもう息子さんって言ったって僕と同じぐらいのお年ですけれど、の電話でお話ができたりね、それからファックスをいただいたような方もいらっしゃったりして、随分当時の双葉筋のあたりのお話させていただきました。なんせ一番皆さんがおっしゃるのは、双葉筋があんなに広がってもう全然面影がないというお話が多かったですね。昔はお店がもし久しでも出そうもんなら、それこそ間通れるところは3メーターか5メーターかぐらいしかなくて、店と店とがこう角突き合わせてるような感じの通りでしたよ。とっても賑やかやった。だからお客さんも西側の通りを通ったり東側の通りを通ったり、自由に行き来ができた。もう今はもうそんなことできませんわな。横断歩道でも通らん限り、信号が青にならんと向かい側には行けないというふうな通りになってて、とってもその頃の賑やかさっていうのは今とは全く違ったというお話を何人かの方から聞きまして、ああそうやったんやというふうな思いをしましたけれど、やっぱりああいうお話を聞くと、西宮の町を道の宮なんていう人も言い張りますけど、本当に道っていうのは大事なもんで、それをまた西宮は本当に、市民の使いやすいように大事にしてきたんやなというふうなことも改めて思ったわけです。そこでその話として、稲市や双葉筋が歴史をたくさん持ってたということやけど、これ他にどんな道があったんやろう。今私思うのは、阪神国道、国道2号線が大阪からずっと神戸まで通ってる道で、広い道やし、昔からあったで、あれにもいろいろ歴史があるんやろなと思って、もう一度その辺を住田さんにお伺いしようかなと思って歴史資料チームへやってまいりました。住田さん、こんにちは。
こんにちは。
今申し上げたようなことでね、
はい、
西宮の道の歴史っていうのはなかなか面白いな
という、そうですね、
思いましてね、
はい、
今日は今言ったように阪神国道2号線っていうのは大きな道やんかと。
そうですね、
稲市と同じように大きな道やけど、あれについてはいろいろ聞きたいこともいっぱいあるんちゃうかなと思ってやってまいりました。
はい、
どないでしょうね。
そうですね、なかなか国道2号も歴史がありますので、できた頃の話とかもできればいいなと思います。
そうですね、
はい、
で西宮の 阪神国道というのはまあ随分古い道で、あれは何年ぐらいからできたんですかね。
あれができたのはちょうど昭和が始まった日、昭和1年の元年の12月25日ですね。まあ、大正の終わりにできていたというところです。
まあ、言うたら道路を作ろうと言うて作った道でしょ。
そうですね、もともとは、西宮のメインストリートというのは、はい、中国道という今の旧国道ですね。
旧国道いうの、江部さんの前の道、
は
い、
そうです、本町通りも含めて、はいはい、そのあたりが西宮ではメインストリートでした。
あれが一番長い大きな道やったんです。
はい、そうですね。
あれも大阪から神戸ですか。
あ、そうです、尼崎の方を通って、はい、で西宮神社のところをぐるっと回って、はいはい、神戸の方に
行く、
は
い、これも一本の道で長い道やったんです
か。そうですね、昔からたくさんの人が通っていた道ということで。
なるほど、なるほど、はい。じゃあ阪神国道よりもはるかに古い道というか、
そうですね、
大事な道として使われていた。
はい、阪神国道ができて、はい、旧国道というふうに昔の国道になってしまいましたけども、元はといえばそちらの方が国道で、
そう
です、はい、そっちの方がメインで通られてた。
ちょっとさっきその話聞かないかなと、ね、はい、今ふと思いましたが、
はい、
江別さんの前から東へずっと行って、はい、尼崎抜けて大阪まで行きますね。はい、でこれ尼崎から西宮に入るときはやっぱり向こう側を越えて入ってくるわけです。
そうなんです。
これなんか私があったんですか。
はい、尼崎の方に西神殿というところがありますので、はい、まあ一つには西神殿の私というふうに言われたりもする私が、はい、ありまして、今は向こう側橋が通ってますけども、
171号を渡る橋はひげの私でした。
はい、そうですね。
ああ、そうですか。中国道にも私が、
はい、どちらかというとひげの私よりも西神殿の私の方がたくさん渡ったというふうにも聞いてます。
なるほどね、あれ、はい、京都へ行く道ですもんね。
そうですね、
それ以外の大阪や尼崎へ行く人いっぱいいたでしょうし、
はい、
その時はやっぱりその南の方の旧国道の私を渡ってい
た。そうですね、
なるほど、
はい。
でそのままこれが西宮へ入ります、
はいはい、ずっと鳴尾のところに入りますけども、はい、岡田神社があったり、
あ、岡田神社ありますね、は
い、しますね。でずっと今の旧国道沿いに、はい、行くと大体中国道と同じような道をたどれるんですけども、なるほど、一つだけ、はい、甲子園五番町に入りまして、はい、今でいう阪神甲子園駅の少し北側、
阪神甲子園の北側ね、はい、はいはいはい、
そうですね、甲子園線からちょっと東に入ったところに、うん、試験茶屋公園っていう公園が、はい、小さな公園が残ってるんです。
ああ、そうですか、はい、はあ、今でも公園で残っている。
そうなんです、名前が試験茶屋公園で、
試験茶屋、どんな字書くんですか。
はい、ですね、四軒のお茶屋さんと書いて、はあ、試験茶屋ですね。
試験茶屋、
はい、
四軒お茶屋さんがあったんかな、
はい、町名なんかにはなってないんですけども。
本当ですね、
はい、この試験茶屋の名前っていうのが、はいはい、この試験茶屋公園の少し西側ですね、はい、に道の両側にお茶屋さんが並んでたと、
はい、やっぱり、
はい、
はで、それが4軒あって試験茶屋ですな、は
い、それで試験茶屋と言われてたみたいなんですけども、
その名前が町名には残ってないけど、はい、公園の名前に残っている。
そうなんですね、
はい、近所の人不思議に思うでしょうね。
ですね、甲子園五番町公園ではなく試験茶屋公園という名前、なんでかなっていうふうに思われてる方もいらっしゃるんじゃないかと思います。
せやけどなんでや、わからん人多いんちゃいますか、はい、なんでやというのをちゃんと聞いといていただけたらね、
はい、そのままお茶屋さんがあって、うん、でそこのお茶屋さんはまだ鳴尾村にありますので、鳴尾のですね、スイカがそちらで出されてた。
スイカの産地、
はい、そうなんです、はい、でそこで、旅人にですね、うん、スイカを出して、で鳴尾のスイカが有名になったみたいですね。すごく美味しかったということです。
なるほどね、はい、これはもう西の宮の歴史ですな。
そうですね、
まあ、鳴尾と合併したからもう西の宮の歴史と言うてもいいと思いますけど、はい、ああ、そうですか、はい、試験茶屋という地名がお店があって、
はい、
でその跡が今でも公園の名前に残っていますよ、
はいはい、で試験茶屋のあたりを通ってですね、うん、で今の、甲子園筋ですかね、
はい
はい、それを渡ると六国という甲子園六国町という
の、六国町ありますね、はい、これは町名ありますね。
そうですね、こちらは六国のお餅屋の跡が あったということで、
ここお餅屋さんやったんですか。
はい、はい、こちらはお餅屋さんで、まあこれもよく売れたお餅屋さんがあったということですね。
六国ってなんかどういう6つの石かなんかでし
ょうか。そうですね、六国ですので、あの量ですけどすごい多いですよね。六国って言ったら、
なんいくらです。お餅が六国売れた、はい、ということですか。
はい、
はあ、その六国ですか。
はい、その六国ですけど、1日に六国売るのはちょっと現実的ではない気もしますけど、はい、1合換算すると6万合ですね、
うんうん、
ちょっと多いかなと思いますけどまあまあ大げさに言って、
六国売れたと。1つのお餅が1合としても6万個作られて、はいまあ、1年間にそれぐらい売れたということかもしれませんし、
ね。はい、そうですね、はい、まあ、よく売れたお餅屋さんが渡ったところに、
六国の餅を作ったというお餅屋さんがあって、はい、それが町名に残っている、
は
い、
そうなんですね。一つの話で聞いたところには、そのお餅屋さんのお名前は金五郎さんっていうお名前の方がされてまして、
はい、
でそれは串に刺してお餅を出してたようなんですけども、はい、その串を皆さん、その あのお餅屋さんからずっと捨てながら、はい、歩いていったので、なんと今の今津駅あたりまでずっと串がたくさん積もっててですね、で地元の方は裸足で当時歩かれますので、
はい、
で足が怪我して危ないので金五郎さんにお餅を串に刺さないようにということを言ったということも残ってます。
お餅の話ね、あ、そうか、お餅が串に刺して売られて、
はい、
それを町の人が食べながら歩いて、
はい、
で食べ終わったら串を捨てた。
そうですね、
でその串で足を怪我する人がいた、はい、でこれはやめてほしいということをお餅屋さんにお願いしたと、はい、そんな話が残って、はい、
そんな話も残っているようです。
でもこれもさっきの試験屋さんと同じように、お近くに住んでる方、六国町に住んでる方、なんで六国町って言うんやっていうのが、お餅屋さんがあったからというのはご存じないかもしれませんね。
そうですね、はい、
これは面白いお話聞きましたな、はい、
でそのままずっと今津を通っていきまして、
はい、
まあ、今でも旧国道ってちょっと高くなっているんです。今津の駅のあたりに行くとよくわかるかと思いますけど、
ああ、そうですか、
はい、南から見るとすごくバッと上がってるんですよね。
位置が高い、
はい
はいはい、
なのでずっとちょっと高いところを通っていってるみたいなんですけども、はい、土手みたいなもん、ね、はい、そうですね。でそのままずっと西宮に向かって西へ進んでいきますが、
はい、
そうすると、今の福祉センター筋がありますね、
はいはい、
総合福祉センターがありますけども、はい、そのあたりまでやってきますが、
はい、
ここで今の旧国道はまっすぐ西側に
進んでます、はい、エベさんまっすぐも、
はい、そうなんです。それは大正8年に新しくできた、はい、新しい新道でして、
僕らが今旧国道と呼んでるところは新道なん
です、はい、そうなんです。後から作られたまっすぐの道でして、でそれまではですね、ちょっと道が残ってますけれども、総合福祉センター沿いをずっと行くんですね。
総合福祉センターの南側の道ありますね、はい、斜めの道、
そうです、
はいはい、
斜め北西に上がっていく道ですけども、そこをずっと上がっていきますと、
はい、
東側に
東側突き当たります、
はい、ぶつかります、はい、今ちょっと橋が
小さな橋があります、
はい、あります、あの辺りですね。で、あの辺りで東側を渡って、で、
はい、
で朝日愛知館というのが今、まあ、はい、まだありますけども、そこを突っ切ってですね、
はあ、
で今の妖怪筋も突っ切って、
はい、
もうちょっとお家とかお店があるところに突っ切っていくんですね、
はい、
そうすると、南側に六谷寺川が流れてます、
ありますね、これ市役所前線のあたり出てくるんです、
そうですね、
はいはい、
で六谷寺川に妖怪筋から少し西に入ったところに一本橋がかかってるんですけども、
はい、
その橋はもともとずっと昔から
あった、
はいはい、かけ替えられてはいますけど、
今それ突き当たると抜けていくと戸田町から双葉筋の方へ抜けますね、
はい、そうですね、はい、
あそこへ出てたわけです、
はい、で橋を渡って南に行くと、はい、本町通りに、
ええ、
はい、ちょうどぶつかる横道と呼ばれてる筋ですね、はい、そこの道がもともと尼崎の方へ行く道ということで、そっちの道を皆さん通られてましたけど、
はい
はい、大正の8年に、
はい、
陸軍の 特別大演習という、はあ、そういうあの演習が
ありました、
はい、この辺りもでも行われたようでして、
大正8年、
はいはい、その時にですね、あの大砲とかですね、そういうのがその細い横道とか、あの尼崎に突きる道とかには、はい、はの入らないと
通れない、
通れない、はあ、そういう問題が起こったみたいなんですね。
なるほど、はい、そこは道ではなかったわけです、ね、
はい、でそれでもうあの しょうがないのでというか、うん、あの本町通りを伸ばしてまっすぐ伸ばして今の旧国道にぶつかるとこですね、そこにまっすぐの道を作ったんです。そうです
か、僕は中国道って聞いてましたから、あの江別さんの前の広い道が中国道や、はい、これはずっと大阪まで続いてるというふうに聞いてましたから、はい、きっと初めからまっすぐの道やったと思いましたが、はい、そうではなかった。
そうなんです、ちょっと上に上がって、はい、一回六谷寺川を北に上がってたんですね。
そうですか、
はい、
染殿町の総合福祉センターの南を通る道が本来昔からの道やった、は
い、そうです。で
これが川を渡ってもうちょっと西へ行ってから南へ降りたんや、はい、その間ずっと迂回してたんや、
そうですね、
曲がってたんや、
はい、
それを軍事訓練をするためにまっすぐの道の広いのが欲しいということでつけられたのが今の旧国道という。
そうなんです、
へえ、
本当に細い道だったということで大砲も通らないような
、
はい、道だったようですね。
だけど偉い、それは急いで作ったんでしょうね、そんな訓練があるということで
急がかりで作ったんじゃないかと思います、
ね、あ、そうですか、はい、でそれがもともとこの中国道と呼ばれた旧国道であった。
そうですね、であの西宮神社まで本町通りがにぎわってましたね、う
ん、なるほどね、はい、いやいや2号線の話を聞こうかと思ってましたけど、その前にあった道は何ですかと尋ねたら中国道、それは今で言う旧国道ですと。でその旧国道にまつわるいろんなお話、なかなか面白いお話がいっぱいあった。やっぱり道の話をすると面白い話が出てくるんですね。
そうですね、今旧国道はそんなに人が通らない道ですので、
はいはいはい、またこれあのもうちょっと詳しくあの旧国道だけの話を聞きに来ても面白いことがまだあるかもしれません、
ね、はい、まだ出てくるかもしれません、ね、はい、
でまあ、この辺でその一番初めの本題阪神国道にお話戻してみたいと思いますが、
はい、
あの阪神国道国道2号線、
はい、
あの今我々阪神国道阪神国道って言ってますが、これはなんかやっぱり中国道に次ぐと言いますか、中国道をもう狭いからできたんでしょうね。
そうですね、阪神国道が新しい旧国道、国道に変わる新しい新国道ですね、うん、
はい、
それを作った方がいいんじゃないかという話が出たのが、うん、もう大正の初めぐらいだったようですね。はい、そうですね、もうこの頃から県会の方では、あの兵庫県の県会の方では、はい、まあ、産業の発展のためには、うん、あの国道を改修しなければいけないんじゃないかということが、はい、言われてまして、うん、で、あの大正8年になってですね、はい、あの帝国議会の方に、はい、それ提案されて決定したのが、大正8年になります。
大正8年ですか、
はい、さっきのちょうど新道が旧国道の新道ができた年なんですけども、はい、はい、その時にはすでにもうあの新国道、いわゆる国道2号 の、 あの建設は決まっていたということです。
逆に言えば新国道の計画ができているのに旧国道を広げたりしたということですよね。
そうですね、
面白い話です、
はい、急にはできないということで、あの陸軍がやってくるのでなんとか、はい、ね、その場しのぎで新道を作ったのかもしれません。
でその阪神国道が実際にこの着工されるといいますか、
はい、
計画が実施されるのはどれぐらいの頃なんでしょう。
ですね、測量調査が開始されるのが大正8年の8月に、
うん、
はい、起工してます。はい、はい、
でまあ測量をして、はい、ここに道をこういうふうに通そうという図面ができて、
はい、
じゃあそこに家がありますから乗いてもらわないか、
ね、あ、それがですね、はあ、なかなかそのあたりの地図を、大正12年の地図がこちらにありますけども、はあ、見てみると
見張った、
はい
はい、
工場とかいくつか建ってますが、
はい、
まあ、大体田畑が広がって市街地からは少し離れているところに当時で言うと。
なるほどね、はい、その当時はまだ大正の、まあ、中頃だったら、あの町の家屋とかがあんまりなかった。
そうですね、
はあ、畑や田んぼが多かった、はい、ということですか。
まだ国道2号のあたりには土地に余裕があったんじゃないかと、
う
ん、
そういうことですね、はい、思います。うまいことそこへ作れる。
そうですね、
なるほど、
はい、で大正9年にですね、うん、あのもともとはあの幅が12軒21メートルぐらい、
はいはいはいはい、
12軒で道路の計画をしてたんですけども、はい、大正9年になって、
はい、
その真ん中にあの路面電車電気軌道ですね、これをあの作りたいという申請が入ったんですね、
は
あ、出願がありまして。
なるほど、
はい、でまあ、いくつか阪神電鉄からまずあったんですけども、
はい、
その他いくつかありましたが、あの大正12年になって、
はい、
その阪神電鉄の出願が許可されまして、
阪神電鉄に許可が下りた、
はい、そうなんです。
電車通してもよろしい、
はい、なのであの12軒21メーターぐらいだったのを真ん中に3軒軌道が必要になりまして15軒に広げたんですね。
なるほど、
はい、それも市街地だったらちょっと無理だったんじゃないかと。
いやほんまに
思います。
簡単にね 4,5 メーター広げたいと言うても、
はい、
土地あらへんやないかとできません
もんね。そうなんです。でその時に国道2号 の, あの当時の工事の概要を読みますと、
はい、
この新しい国道沿いが、まあ、後に多分市街化すると、
はい、
であの町ができた時にその時にあの後で軌道をつけると、はい、なるともうお家にどいてもらわないといけないので大変だということで、
へへ、
今の間に拡幅しとかなきゃいけないから、
うん、
まあ、そのうち作るのであれば今作ってしまおうということで軌道 の, あの作るのを許可されたということです。
すごい話やな。
そうですね、先を読んできっとこの沿線は市街地化すると、
なる、
はい、そうなるともう拡幅できないから、
なる
もう一気にやってしまおうということだったみたいです。
これは西宮の市内だけと違うでしょ。
そうですね、神戸からずっと続いてます野田の方でしたっけ、
阪神、はい、西宮、大阪は野田の方から神戸まで続くわけですね、はい、あ、神戸の三宮よりもちょっと東の方まであったということは聞きますね、
はいはい、
あ、そうですか、まあ、それは当然西宮も通っていたと、
はい、
へえ、国道2号線の真ん中を電車が通ってた。
そうですね。
まあご存知の方たくさんいらっしゃると思いますけども、はい、まあ廃線になるまでの間は大いに活用されたんでしょうね。
はい。
まあその間向こう側から西宮に入って、
はい、
今度は芦屋に抜けるまでの間の停留所っていうのは分かります？
あ、停留所ですか。うん、国道沿いですね。
国道線っていうのは、はい、路面の中に停留所があるわけでしょ。
そうですね、
駅がなくて、
はい、
いきなり路面から電車に乗っちゃうという、
はい、
お、
東の方でいうと上甲子園のところに一つ停留所がありましたかね、はいはいはいはい、で河原木ですね、で津戸があって、あと北今津ですかね、阪神国道の阪急の駅のあたりでしょうか、
はいはいはい、
であとは西宮駅前、
あ、 JR の西宮駅前ありましたよね、
ふだばすじですね、
うん、あ、ふだばすじ、
はいはい、あとは西宮恵比寿ですか。
西宮恵比寿、
はい、
これは阪神西宮のあたりということです。
そうですね、はい、
恵比寿という名前がついてたんですか、
ね、
面白いですね。
そうですね、
はあ
はい、で西宮西口ですね。
西口、
はい、
へ
え、
ね、これも面白いですね。西宮西口、ね、あの阪神電車に昔東口っていう駅ありましたが、
は
い、
ありました。
西宮西口もあったんですな、
はい、東の口と西の口ですね、
はいはいはい
はい、で最後森宮ですね。
森宮ですか、
はい、村の名前ですね。
あ、まあ、そこから先は芦屋ということになるわけですけど、
はい、そうですね、はい、
あ、なるほどね。その、 あの口っていうのはね、
はい、
西宮のあのあちこちの地名とか駅名とかにね口っていうの多いでしょ。
そうですね、
あれはなんか理由があるんですかね。
あ、阪急に西宮北口っていうね、
あ、北口、
今は大きな駅ですけど、
はいはい、
それも おそらく河原木村と西宮の間ですね。
河原木村と西宮町との、はい、
北の口ですね。
ちょうど境目。
そうですね。
ここから西宮から見るとという、
はい。
それで西宮北口です。
そうだと思います。
あ、なるほど。
はい。
東口もあったでしょ。
東口も、はい、そうですね。あの向こうに行くと今津村、今津町ですので、
今津村との入り口やと。
はい。
は
い、
うん。あとは。
はい。
西宮西口先ほどありました、はい、これもやっぱりそうしたらなんか境目ということですか。
そうですね、あの向こうに行くと大社ですね、
うんうんうん、
はい、もう森具ですけどね、もともと、はい、なので西宮の西の端っこということですね。
これはあの今ちょっと他の線路になりますけど、
はい、
苦楽園口っていうのあります
よ。ありますね。
これもそんなことですか。
苦楽園口もあの苦楽園の方に行く、うん、ところの境目ですかね。古式岩との、はい、
これも村との境目やという。
そうですね、はい、
あ、そういうことで地名や駅名に口がついてる、
ね、え、西宮から見て口ですね。
これはなるほど、納得ですね。
そうですね、はい、
一つ大きなあの謎が解けたような感じがします、はい、そんなお話もあの国道電車にはあったわけですな、
はい、
なるほどね。国道電車のお話をもう少しあのしたいと思う。これあの電車が着いたのは何年でした？
国道電車が着いたのがですね、うん、昭和2年ですね。
昭和の初めにでき
た、はい、走り始めたのは7月ですね。
うん、
はい、
ああそうですか、
はい、
でまあ、あの大阪から神戸まで通る電車が西宮も通ったと、
はい、
でこれがまあだあのとっても便利がられたわけでしょ。
そうですね、最初はおそらくあの駅と駅との停留所と停留所の間がとても狭いので
バスの駅みたいな。
そうですね、はい、便利だったんじゃないかと思います。
本当にこれは便利やったでしょ、
はい、
ああそうですか。それでまあそれが阪神国道だけではなくて浜の方まで伸びたという。あ、
そうですね。
これはどこからどこまで行ったんですかね。
ですね、あの上甲子園からですね、うん、あの甲子園線というのがもう大正の終わりにつけられてましたけども、
は
い、ずっと今の甲子園筋を南に行ってましたね。
なるほどね、はい、やっぱりこの辺からずっとこう人口も増えてきたでしょうし、
はい、
こういう電車が路面電車っていうのはとっても便利なもんやったんでしょうね。
そうですね、
うん、そうですか、
はい、
でこれがあの西宮の市内を国道筋を西から東、東から西はもちろんのこと、
はい、
甲子園、上甲子園から浜甲子園までずっと行けたと。
あ、そうなんですね、はい、
でこれなんかねちょっと一遍聞いたことがあったんちゃうかなと思うんですけど、
はい、
あの浜甲子園線っていうのは一番最後が浜甲子園でしょ、
はい、
で浜甲子園からあの西へ伸びてたと。
あ、そうですね、浜甲子園のところでぐーっと西に曲がって、はい、ずっと
中津浜のあたりまで行ってたん
です
か、はい、
そうですね、西の方まで行ってましたね、
はい、でその話の続きでね、
はい、
これあの西の宮からあの尼崎ずっと向こう側を渡って作るねん、通じるねんという計画があったというふうなこと
を
聞きましたけどね、
はいはい、あの向こう側の河口にも橋脚が残っていたりしたやつですかね。
川の中に橋脚が残ってたっていう話ですね、
はい
は
い、
でもう橋は作らへんだと。
そうですね、
計画が途中で頓挫したんですかね、
はいはい、
まあそんな話も聞きましたが、今日は阪神国道の話をお伺いしようと思ってやってきて、それより前に西宮を通ってた道で大きな道は中国道やったでいう中国道の話を、いっぱいお聞かせいただいてとっても面白かったんです、阪神国道の話まで続けて西宮の道の歴史をお伺いしました、今日のお話も歴史資料チームの住田さんにお伺いしました。住田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。